本日のメッセージを山崎牧師に取り次いでいただきたいと思います。本日の題は、ほら、光が見えてきたと題して語っていただきます。その前に中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所は、イザヤ書9章1節から7節です。旧約聖書1045ページ上の段。イザヤ書9章1節から7節です。お読みします。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は辱めを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガラリアは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは刈り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように、粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、地にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
皆さんおはようございます。いよいよクリスマスが間近ですね。キャンドルに3つ火が灯りまして、今日はアドベント第3聖日。皆さんに今日お送りするメッセージは、ほら、光が見えてきたっていう題です。あれ、どっかで聞いたな、この言葉。そうです。今度のコンサートのキャッチフレーズですね。ほら、光が見えてきた。どんなにかこのメッセージを私たちみんな必要としていることかと思います。暗い時代ですよね、確かに。光が見えない。政権交代したものの、菅さんもうあかんなんて言われてますし。チェンジ !Yes, we can! ってね、期待に胸膨らませて、オバマ政権スタートしましたけども、苦難を強いられてますね。苦闘してます。一生懸命若い人たち、働きたいと思って準備を重ね、学校で資格を獲得するんですけれども、仕事がないっていうのは辛いですね。働きたくても働き場が非常に少ない。若い人たちも希望を持てない時代。長いトンネルの中をくぐるような時を今過ごしてるんだと思いますけれども。でも今日もう一遍、目を高く上げたいと思います。イエス様を見上げたいと思います。イエス様を見つめ続ける限り、そこにはいつも新しい希望があるんですね。ほら、光が見えてきた。今日の聖書の言葉は、闇がなくなるという言葉からスタートするんですよ。朗読聞かれて気がつきましたか？イザヤ9章第1節。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。嬉しい言葉ですね。もう少し読んでみましょ 先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。聖書に馴染んだ方は、どこかで聞き覚えのある地名が次々と出てきます。苦難、恥ずかしめを通ったイスラエルの国に、やがて光栄の日が、回復の日が来るという予言です。二節。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。戦いに傷ついた地にもやがて平和が訪れるという希望のメッセージが語られます。これは今から数えるところ、2700年も昔、イザヤが書き残した予言です。闇がなくなると言います。そして、二節のこの方。二節だけを一緒に声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。聖書という言葉は、読む者の心にしばしばダイレクトに直接的に語りかけてきますね。闇の中を歩んでいた民と呼んで、それって私のことだなんて思った方があるかもわかりません。死の影の地に住んでいたもの、これ私のことじゃないのって、もしそう感じる方が一人でもいらっしゃるならば、今朝のメッセージはあなたのためです。そこに大きな光が照り輝く希望があるからですね。そうです。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。ユダヤがこう書き記したときに、大きな光とか光が照ったとかいうこの光って一体何を指してたんでしょう。それが大切なところですね。これこそ言わずと知れた来るべき救い主、キリストのことです。救い主のことをメシアないしはメサイアとも言います。そうです。今の読んだ言葉は救い主の誕生を指した言葉なのです。6節を見るとその関連が分かってくるでしょう。何て書いてありますか。6節に、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。クリスマスのメッセージを数々聞く中に必ず一度は出てくるのはこの言葉ですね。そうです。一人の緑子が生まれる、男の子が与えられる。ここに絵を添えました、何年か前に上映されたマリアという映画の中の一シーンですけれども、生まれたての赤ん坊を胸にマリアが横たわっています。左から覗き込んでいるのがヨセフです。この緑子、この男の子、この幼子こそは来たるべき救い主、イザヤが予言した救い主だったのです。そしてこの方に与えられる名前、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。今日は詳しく この4つの名前についてメッセージするつもりはありませんけれども、あっさりとでも要点を述べるならば、まずは不思議な助言者、英語の訳では Wonderful Counselor、 素晴らしいカウンセラーという意味なんですね。イエス様は素晴らしいカウンセラーだそうです。つまりこちらの気持ちをちゃんと分かってくださる、問題の根っこがどこにあるかを見せてくださる、そして解決の糸口をちゃんと示してくれる、素晴らしいカウンセラーですね。また力ある神です。赤ん坊はどこにでもいるような普通の赤ん坊に見えました。でもこのお方の中身は人であるとともに同時に神なのですね。天地の作り主です。ですから嵐に悩む弟子たちを助けようと湖の上を歩かれました。生まれつき目の見えない人の目は開きました。どうしようもないほどの重い病を一瞬のうちに癒されました。死んだ人間さえも死んで4日目経った友を生き返らせてしまいました。そして自ら3日目にと予告された通りに死後3日目に復活なさった力ある神ですね。とこしえの父、この点はいかがでしょうか。イエス様は誠にお父さんのような存在でした。厳格であり同時に優しい、両面を合わせ持ったお父さんですよ。天の父の姿そのまま生き写しの方でしたね。両手を広げて私たちを受け止めてくださる方です。そして平和の君、どんな仲違いがあろうとその中にイエス様をお迎えするならば必ず和解できる。イエス様自らが自分の命をかけて和解の道を開いてくださったのですね。このお方こそが私たちの上に輝く大きな光です。この赤ん坊を、このイエス様を心の中に迎え入れるときに闇は追い散らされてしまいます。そうですよね。朝日が昇れば暗い夜は一体どこに行っちゃったんだろうと姿を消してしまいます。そこで皆さんと共に今朝味わいたいのはこの闇を追い散らすキリストの素晴らしさです。この方を仰ぎたいと思うのですよ。さあ、イザヤの預言から700年経ったイエス様が生まれて、イエス様が30歳になった時に教えを述べて言われました。有名な言葉、一句ここに聞きました。私は世の光と、失礼しました、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。一緒に読んでください。はい。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。もう一遍行きましょうか。はい。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。なんという力強い宣言でしょうか。なんと嬉しい約束でしょうか。そこで私たちは思うのです。ところでこの闇の中にという、闇って一体何のことを言ってるんだろうかと、イエス様が私たちをそこから連れ出してくださるという闇とは一体どんな闇なのでしょうか。御言葉を思い巡らすと、この3つの点が浮かんでまいります。皆さんいかがですか。まず第一はやっぱり無知だと思います。無知の暗闇、何にも分かってないということを無知と言いますね。まあどっちでもいいようなしょうもないゴミ傷のような情報というのがいっぱいあります。今は情報型の時代ですよね。その中から本当に大事な情報を選び出すのが苦労しますね。ゴミのような情報、それを溜め込んで雑学博士になることができるんですけれども、でも肝心なこと、例えば命の意味、愛するとはどういうことか、生きる目的、人生の目的は何かってね、こういう肝心なことが分かってないとするならば闇です。暗闇の中ですね。そうでありませんか。 パウロが言った言葉を読みますと、知性において暗くなり、無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れて、これは生まれながらの私たちのたどる人生を描いているようですね。知性において暗くなり、無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れて、物知り博士の知識人だけれども、本当は無知なんですね、多くの人が。合理主義者たちがイエス様のところに、イエス様を困らせようと思って、わざと意地悪質問をしてやってきました。その時にイエス様は彼らに向かって何と答えたかというとですね、そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。ズバリそうおっしゃったんですね。思い違い。そのもとは何かというと、聖書を知らない。神の力を知らない。私たちが人間として知るべき最も基本的なことは、実は、私たちの作り主、命の与え主、この誠の神です。そしてその神様が持っていらっしゃるお考えを秘めた本、聖書です。聖書も神の力も知らないから勝手なことを言うのです。私もかつてそういう無知の暗闇の中におりました。皆さんはいかがでしょうか。いろんなことに詳しくなってうんちくを人に話してあげることができるんですけども、肝心なことが分かってない無知の暗闇の中にいるんですよ。そして二つ目の暗闇はエゴイズムだと思います。エゴイズムの暗闇です。まあ言い換えれば自己中ですね。自己中が一人いますと、それだけで家庭は暗くなりますよね。お宅にもいますか、自己中。おるおるなんて言ってですね、思い浮かべるのはご主人であったり奥さんであったり親であったり自分以外の人ね。どれほど私たちが自己中かってことは分かりますね。自分は正しい、間違ってるのはあっちだって、そう。で、それゆえに、人間は本当に悲しい思いいっぱいするのです。自分の欲望、自分の楽しみが一番大事。ですから、テトスの手紙、エペソビテの手紙にこういう言葉があります。まず、何ですか？そう。いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中で生活し、憎まれ者であるというんですね。これ私この言葉を読むたびに、ああ、これはかつての私の姿そのまんまだと思います。いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中で生活し、省いちゃいましたけども、互いに憎み合い、憎まれるもの、憎まれ者だったというんですね。そう。そして、パウロはこう言います。暗闇の技に仲間入りしないで。と。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。と続きます。密かに行っている。口にするのも恥ずかしいこと。まあ、いろいろ思い当たることがお互いあると思います。これらは暗闇の技だというのです。そういう生活を続けるならば、闇の中に深く深く入っていくばかりだと言っているんですよね。奥さんに内緒で、あるいはご主人に内緒で、親に内緒で、口にするのも恥ずかしいこと、ありますよね。父親の身勝手で、どれほど多くの家庭が暗くなっていることか。エゴイズムの暗闇。これが二つ目です。そして三つ目は、死の恐怖の暗闇と言ったらいいでしょうか。イザヤの預言の言葉にも死の影の、死の、何ですか、 影の地に住んでいた人たちという言葉が出てきましたけど、私たちは死と隣り合わせで生きていると思います。一瞬のよそ見運転で命を失う、こっちが気をつけていても向こうから突っ込んでくる時もあります。避けようがない。また健康で長生きしたとしても、いずれこの心臓が止まる日が必ず来るわけですね。自分の死を思う時に心は穏やかでしょうか。怖くないという人も時々いるんですけどもね、うん、私別に死の怖くありません。でもそれはね、のんきと無知のおかげなんですね。死んだ先に裁きがあるなんてことを考えもしない。だからのんきに、特別悪いことしてるわけじゃないから、みんな人間に死ぬんだからというようなところでのんきにしてますけども、しかし聖書が述べている事実を知ったときに慌てます。いや、何の準備もせずにその時を迎えてしまったら本当に慌てます。聖書は何と言ってるのかというならば、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。厳粛な言葉で覚えておいた方がいいですね。一緒に読んでみましょう。はい。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。犬や猫にはこういう定めはないんですけども、人間だけですね。道徳的な存在として人間が作られているからです。善と悪ということを意識して生きるように、そういうものを内側に良心のささやきというものを持って生まれているのは人間だけだからですね。それゆえに、その高度な生き物である私たちにはそれなりの責任が問われるわけですよ。いかに生きたかということが問われるわけですよ。一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ですから、そのことを知ると私たちはやっぱ怖いんですね。ヘブル人の手紙の言葉、一生涯死の恐怖につながれて奴隷になっていた人たちを解放するためでした。こう書いてあります。これはイエス様がおいでくださったのはこのことのためでしたという説明の中にね、一生涯死の恐怖につながれて奴隷になっていた人々を解放するためでした。死の恐怖の暗闇、いかがでしょうか。自分に当てはまる、正直にそう思っていらっしゃる方々がたくさんだと思います。暗闇とは何かを見てみました。肝心なことが分かってないという無知、欲望に縛られて恥ずべきことをやってしまうエゴイズム、身勝手。この暗闇の中を歩んでいた私たち、そして死の陰に怯えながら暮らしていた私たちの上に光が照ったと、これを完了形で書いてありますけどもね、未来のことなのに完了形で書いてあるんですけども、これはまあ予言過去というそうですけども、イザヤは幻の中にその光が地平線から昇って照らした、その姿を見たんですね。だから照ったって、ね、完了形で書いてるんですけども、救い主イエス様、私たちから見ればなおさら完了形です。紀元21世紀に住む私たちにとっては2000年前のあの出来事、そしてあれ以来の現実です。イエス様が光として昇ったのです。私たちの上に照ったのです。そして今も照ってるのです。クリスマスごとに私たちは歌います。諸人こぞりて迎え祭れ、あの何節か目にですね、この世の闇路を照らしたもと歌いますね。絶えなる光の主は来ませり、主は来ませり、主は来ませり。イエス様がおいでになったのはそのためです。どうぞその言葉もう一遍 B のポイントの最初に書いたこの太字の言葉を声合わせて読んでみましょう。イエス様はこうしています。はい。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。イエス様の光を受けるならば、イエス様の光が心に 差し込んでくるならば、人生は変わります。主イエス様を追うときに、無知の暗闇に真理の光が差し込むのです。それまでおぼろげで分からなかった生きる意味、愛するとはどういうことなのか、死んだ先の世界のこと、一つ一つにですね、真理の光が差し込むのです。ああ、そうだったのかとね。そして、エゴイズムの闇には愛の光が差し込みます。自分中心、身勝手だった、この自分が恥ずかしくなります。自分を犠牲にして救いの道を開かれたイエス様の愛が、もう、この上なくありがたくって、心は震えますよ。愛の光が差し込みます。そして死の恐怖の闇に永遠の命の光が差し込みますよね。大丈夫、死んで復活されたイエス様が私と一緒にいてくれるんだ。何も怖いことがない、命の光。この光が今日も私たちの上に照ってます。皆さんもそれをこれまで体験してきたでしょ。人それぞれに形が違うんですけれども、イエス様を仰いだときに、イエス様を仰いで暮らし始めるときにですね、必ず生き方が変わるんです。信じたのに、洗礼を受けたのに、もしも生き方がほとんど以前と変わってないとするならばですね、あなたはまだ本当にイエス様を仰いだことがないんですよ、ね、そう言われても仕方がありません。もしそうならばどうぞ本気にイエス様を仰いでください。つまりね、朝日が昇ったのです。外は明るいのです。でもシャッターを下ろしたまんま、また雨戸を閉め切ったままだったらば暗いんですよね。今イエス様の名を呼んでシャッターを開けて雨戸を開くのです。どっと朝日が降りてきます。そして私は変えられるんですね。ほら、光が見えてきた。光が差し込むとどう変わるか、三つの点があります。まず第一はですね、聖書を人生の地図として生きるようになります。聖書を人生の地図として生きるようになります。詩編の言葉、リビングバイブルでこう書いてあります。私は地上では旅人です。神様のご命令が私の地図であり、ガイドブックです。リビングバイブルは時々思い切った訳し方をしますね。わかりやすいですね。一緒に読んでみましょう、これ。はい。私は地上では旅人です。神様のご命令が私の地図であり、ガイドブックです。旅人の私には地図が必要です。どこにあるんですか？聖書の中に。神様のご命令がってのは、これは聖書のことですよね。50年前、初めて聖書に出会ってから、聖書が手放せなくなりました。いつもカバンの中、いつもお尻のポッケ、お尻のポッケってのは変な話ですけども、古本屋で英語の新約聖書を見つけました。手頃なサイズだったので、それ買ってですね、お尻のポッケに入れるようになりました。まあ、座るときにはお尻の下に敷いてしまうんですけどもね。でも、しょっちゅう私は取り出しては、あのところ、このところと読んで、味わってました。イエス様はそれを喜んでいらっしゃったと思いますね。そして大事な言葉は、まあ、英語でも日本語でも、はがきサイズのカードに手書きで書いて、胸のポッケに。時々取り出して、バス待ちの時間にそれを暗記したりね、そんなふうにしてきました。そうやって、聖書の言葉が折に触れて思い出されて、そっち行っちゃ危ないぞ、やめとけ、こうすべき、こうしなさいっていうんですね、こう、私の人生をナビしてくれる、案内してくれるものとなったんですね。そうです。皆さんもそうだと思います。この光を迎えてから聖書を人生の地図として生きるようになったんです。なるんです。そしてもう一つは、そう、愛の人に変えられていくんですね。素晴らしいことです。イエス様の愛が分かると、愛の光が差し込んでくると、私もそうなりたい。 という憧れ、そうならせてくださいと祈りとなり、それを重ねていくときに、そのように主は変えてくださいます。コロサイ3章の言葉ですけれども、互いに忍び合い、許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。愛するとはどういうことか、その一つの表れは許すということだと思います。人の過ちを。しばらく前、月刊誌ハーベストタイムにこんな証があって、とても感動を持って読みました。4月号に載っているので、お読みになった方は思い出されるでしょう。ハーベストタイム、あのテレビ番組の主幹者は中川健一先生。先生はよく、ハーベストセミナー、定例会、月例会っていうのを大阪と東京でしていらっしゃるんですが、そこの出席者の一人の証を紹介しています。名前を向井美恵子さんと言います。息子は向井純一さん。純一さんがある日、交通事故で亡くなります。その衝撃の中で得たこと、こんなふうに紹介してくれるんですね。まず、こう書いてありました。2月16日、テレビ埼玉で次のようなニュースが流れました。16日午前0時12分ごろ、戸田市新戸で市道を歩いて横断していた東京都板橋区の向井純一さん25歳が軽乗用車にはねられました。軽乗用車はそのまま200メートルほど進んだ後で停車しました。向井さんは病院に運ばれましたが、頭などを強く打っていて、およそ1時間後に死亡が確認されました。この事故で警察は軽乗用車を運転していた戸田市氷川町のアルバイト、星葉光容疑者26歳を自動車運転過失傷害と道路交通法違反の疑いで緊急逮捕しました。星葉容疑者は、左側の歩行者ばかり見ていて、気づいたらぶつかっていた。どうしたらいいか分からなくなり、数秒走ってから止まったと話しているということです。これがニュースの言葉ですね。死亡した向井純一さんのお母さん、美恵子さん。後にこういう証をされたのですね。16日の明け方4時30分、主人の携帯が鳴りました。それは警察からの連絡で、純一が車にはねられて亡くなったというのです。まさか、何が何だか分からず、震える体を押して、主人と娘と3人で警察に向かいました。5時ごろ警察に着きましたが、検視をしているからと3時間も待たされました。もし純一だったらどうしよう、あの子は神様のもとに行けただろうか、などと考えているうちに吐き気がし、トイレで吐きました。その時、私は主であるという言葉が私の全身を包みました。私は主であるという言葉です。午前8時に安置室に案内されました。10メートルも飛ばされたのに、純一の顔は寝ているかのようにとても綺麗でした。体も膝の脇にほんの小さなかすり傷があるだけで全く綺麗でした。この出来事の2日前、ハーベストの定例会に出席した時、中川先生がプロゴルファーの事故のお話をされ、私は感動されました。そこで紹介された月例会のメッセージ、落胆の中で見えてくるものというのをどうしても聞きたいと思い、 CD を買い求め、その日のうちに聞きました。そのメッセージから、神様がモーセに、私は主である、私は主である、私は主であると3回もおっしゃったことを学びました。そして神様は同じことを今私にも語られていると感じました。私は主である。この言葉がとても強く私の心に残ったのでした。このメッセージを聞いていなかったら、あるいは私が主イエス様と出会っていなかったら、 私は神様に向かって、なぜですか、神様、純一の命を取るなんてあんまりにもひどいじゃないですかと、そう、まさに落胆して神様に食ってかかっていたことでしょう。しかし不思議なことに、私がしようとしていることは今にあなたにわかるとの声がずっと私の全身に響いていました。そして本当にすべてのことに備えをしてくださり、神様の御業を次から次と私に見させてくださったのでした。私に信仰があるかどうかではなく、神様がどういうお方であるかを確認することが大事ですよと中川先生が教えてくださった通りでした。ちょっと長いですけども、少しだけ読ませてくださいね。純一は17歳で洗礼を受けましたが、教会には年に何回かしか行かず、この世の楽しみにどっぷり浸かったような生活をしていました。だから私が毎日祈ることはいつも、純一の罪をお許しください、そして純一を一日も早く正しい道に導いてください、すべてにおいて御心がなりますようにという祈りでした。最近彼は、今度はハーベストにお母さんと一緒に行くよ、創世記を一から学びよと言ってました。そう言ってくれた日、置きっぱなしになっていた純一の聖書の背表紙の裏に WWJD、 What would Jesus do? イエス様だったらどうするだろうと記入してあるのを見つけ、これは何と尋ねました。それは純一が洗礼を受けた際に、私の友人がお祝いの言葉として書いてくれたものでした。彼は、これいいねお母さんと言っていました。そして2月7日には自分の携帯アドレスを WWJD、 What would Jesus do? イエス様だったらどうするだろう、 WWJD に書いていたのです。ですから私も純一もいよいよかなと思ったりしていたのですが、神様は全く別の方法で計り知れない大きな愛を持って彼を天に連れて行ってしまわれました。こう言って証の中心に入ります。容疑者との対面ですね。容疑者という呼び名をされてしまった26歳の星葉ひかるさんの辛さを思います。ほんの数秒間の脇見ゆえに人を跳ねてしまったのです。事故の翌日、ご両親が我が家にいらっしゃいました。とても承知しきったお父様、お母様、頭を深々と下げ、本当に申し訳ありませんでしたと涙するそのご両親に、私も主人も娘も責めるどころか深い同情と哀れみを感じました。私の弟は電話でこう言いました。なんですぐに救急車を呼ばないのか、26歳にもなっていくら気が動転していてもその場ですぐに車を止めるべきじゃなかったのか、純一を自分の分身のように思い可愛がってくれていた弟の気持ちもよくわかります。しかし人間パニックに陥ったら私だって何をするかわからないと思いました。私や純一がもし逆の立場だったらと考えると本当にゾッとします。私には絶対に耐えられないと思います。このご両親にはそれに耐えられるよう神様の守りがあるのかもしれません。22日に一旦拘置所から出られた光さんはご両親と3人で我が家にいらっしゃいました。純一のお骨の前で泣いて詫びてくださいました。私は純一より一つ年上の光さんと握手をし、彼の肩を抱き、しっかり前を向いて歩くようにと伝えました。彼は泣いていました。一日も早く心の傷が癒され、解放され、救われますように、これからの人生が 大いに祝福されますようにお祈りしますと彼にお伝えしました。こう言えたのはすべて神様の力です。小芝光さんとご両親の祝福のために、また私と家族のために、またこの地域のためにお祈りをしていくのが私の働きだと思います。責任重大ですが、すべては神様がなさることです。同じような境遇にもし自分が置かれたらば、そんなふうにできるかなと思いながらも、私はこの向井美恵子さんの体験を感銘深く受け取りました。さっきの言葉です。パウロの言葉は、互いに忍び合い許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。許せないと思う時にも、十字架を追う時に、主が私を許してくださったのだという自覚に引き戻されます。そして主があなた方を許してくださったようにあなた方もというこの言葉を思い起こすのですね。責めず咎めず、むしろ握手し肩を抱いて祝福を祈るこの姿に、愛の人に変えられた姿を見ます。また愛の人に、どんな人間も変えることができるイエス様の光の絶大さのものですね。そして第三のポイント、光が差し込むとどう変わるのか。第三の点、それは主からもらった希望を分け与える人になるのです。どんなことがあろうと大丈夫、主が一緒だから、また死にさえも大丈夫、イエス様が復活されたから、主からもらった希望、これを分け与える人になるのです。ペテロは信仰の仲間に手紙を書き送って言いました。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ここにいらっしゃる皆さんもイエス様によるその希望をいただいているのですね、あなたが証しをするときに、へえ、でもさ、本当にそのキリストって復活したの？今も生きてるの？どうしてそんなこと言えるの？何を根拠にとかですね、いろいろこう聞いてくるでしょう。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。同僚ですか、お友達ですか、近所の子供ですか、幼なじみですか、いろんな人がいますが、聞かれたときにいつでもどぎまぎしないで、実はね、こういうことなんですよって、その希望を分け与える準備ができているでしょうか。できてないならば、この年末こそいかがでしょうか。私は5本の指に託して、これやると分かりやすいですよと紹介していますが、よかったらばぜひあなたなりの5本指を自分のものにして、この手の指を開きながら伝えられますように。聖霊はきっと助けてくださいます。そのようにしていただいたこの光なるイエス様のこの大きな大きな恵みを分かち与えながら人生を生き抜くものでありたいと思います。じゃあ皆さん、お立ちください。それぞれの感謝を捧げ、それぞれの心の願いを率直に主に申し上げる時としたいと思います。お祈りいたしましょう。祈るにあたって問いたいと思います。皆さんの中にはひょっとしてこんな素晴らしい光が昇っているのに、なお雨戸を閉め切ったまま、シャッターを下ろしたままの方がいたりしませんか。 はっきりとイエス様に向かって、私は心を開きます、今お入りくださいと言うべきではないですか。私は戸の外に立って叩く、私の声を聞いて戸を開くなら私は入るとおっしゃいました。お迎えしましょう。すでに迎えたというならば、迎えたと言いながら今なお口にするにも口にするのも恥ずかしいという闇の技を自分の中にまだ一つ二つ持っているって方がありますか。ならばそこから解放していただきましょう。それがあなたの証を邪魔しているんだと思います。それぞれに自分のあるがままを持ち出してイエス様の前にお祈りしたいと思います。お祈りしましょう。どうぞ皆さん声に出して祈りましょう。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。おおイエス様、あなたが本当に隅々まで照らしてくださって清めてくださいます。光なる主イエス様、あなたを褒めたたえます。よくぞおいでくださいました。この暗闇の世に、そして闇の中にとぼとぼと歩いていた私どものところに本当に感謝します。大きな光としてあなたは昇ってくださり、そして照らしてくださいました。あなたに照らされて初めて大事なことが分かってきました。無知な私たちに天地の作り主の存在をはっきり示し、生きるとは愛するとはいかなることかを悟してくださって、無知の暗闇から連れ出してくださいましたから本当に感謝します。そして身勝手で愛の乏しかった私どもに、お互いのことを思いやるようにと自らの手本を持ってお示しくださいました。ありがとうございます。あなたを見れば愛のいかなることかがよくわかります。イエス様、あなたの行動、あなたの言葉、愛にあふれるあなたの人柄にもっともっと触れさせてください。憧れが祈りとなり、それが生活の変化となっていくのを見届けさせてください。変えられてイエス様あなたの姿に近づきたいのです。よろしくお願いします。やがてこの命尽きる時にも恐れなく平安のうちに天を仰いで感謝させてください。良き人生だったと本当にあなたに感謝賛美捧げていけますように。イエス様ありがとうございます。あなたは光として来てくださいました。もう誰一人闇の中に留まることがないため、闇の部分がまだ残ってるという方がこの場にあるでしょうか。イエス様助けてください。イエス様助けてください。今その心にあなたが触れてくださいまして、なお閉ざされているその最後の部屋、どうぞどうぞイエス様とそれを開いてあなたを迎える勇気を、率直さをくださいまして、どうぞ最後の部屋まであなたが お入りくださって、隅々あなたの光で照らしてくださいまして、イエス様、あなたの証人としてくださることをお願いいたします。ハレルヤ。コンサートが近づいてきました。あなたを必要としている人でいっぱいこのチャペルを満たしてください。また今週水曜日は刑務所に出かけます。交通課の50、60の方々を相手に、あなたの福音が語られます。用いてくださって、どうぞあなたの光に生きる者たちを起こしてくださることをお願いします。ジョイキッズのクリスマスも、中高生のクリスマス同様お恵みください。ああ、主よ、ありがとうございます。ありがとうございます。御手の中に一つ一つのクリスマスの集いを委ねます。私たちの愛する友を、家族を、親族を委ねます。主イエス様の御名によって感謝を持って祈ります。アーメン。